ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ。今回のゲストは先週に続いてリブハブ編集部編集長飯塚彩子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいや、先週ね、いろいろ旅、まあ、サステナブルエシカルなその旅、世界の統計からこれまでの記事から、まあ、いろいろご一緒にお話しましたけど、どうですか？なんか振り返ってみて話してみた体感、どんな印象が残っているかみたいな。
そうですね。やっぱりでも印象に残ってるのは、こう、旅だったり旅行の瞬間だけで旅が終わらずに、その先まで続いていくものだといいよねっていう話は結構印象に残っていて、でもその先まで続くような旅にするには、なんかどういう要素というか、どういう工夫だったりが必要なのかなっていうのは、なんか後半にまたお話できるといいなと、なんとなく思っております。
いや、めっちゃ面白い。よく小学校の時に家に帰るまでが遠足だよって言うけど、なんかそれがさらに続くっていうか、なんかむしろ家に帰ってからが、そうからも遠足だよみたいな、終わらない旅みたいなのってあるのかもしれないですね。それをふと思い出し続けていきたいですね。だからちょっと僕今振り返っていたのは、今年印象的な旅行をたくさんしたんです。だからその話をいろんな人にしたくて、そこで出会った人とか、体験の話をよく振り返るんだけど、なんかこのあくまでエピソードとして振り返ることに終始してるような気もしていて、僕エピソード大好きだからそれである種満足しちゃってるんだけど、その自分の世界の見方が更新され続けてるかっていうと、そこちょっともっと頑張んなきゃなっていうね、危機意識を今ね、背負ってますね。
でもそうですね、確かに旅をした後に振り返るっていう作業が必要なんじゃないかなっていうのは感じてますね。はい、私は特にまあ仕事柄、旅をした後にこう記事を書くっていうことをするので、体験したものを記事にしようとすると言語化しなくてはいけないですよね。何がに気づいたのかとか、何が面白かったのかとか、でなんかその過程で、ああこれが良かったんだなーって気づいたり、ああこれは引き続き大事にしたいなーっていうふうに思ったりとかする発見というかが起きるのはあるなーと思っていて、なんで今しますか、渡辺さんの。
あ、しちゃいますか。ちょっとしてみていいですか。
はいはい。
いやー、これね。例えば、いや、今年いろんな旅したんですよ。主に、印象に残っているのは、この夏、行ったいろいろな場所なんですけど。てか、まあ、リストアップすると、年明け1月に沖縄に行って、現地に移住したデンマーク、日系デンマーク人の人の暮らしを目撃する。
面白そう。
みたいなのもあったし、で、ちょっと那覇でワーケーションするみたいなのもあったし、その後は、3年ぶり、コロナで3年ぶりに、ヨーロッパに行って、コペンハーゲンとかロンドンで自分の大好きだったいろんなレストランが閉まりまくってるのでショックを受けたりとか。
悲しい。
ね、悲しい。でも日本よりずっと早くその脱マスクをしている、感じで、最初は緊張感だけど、すげえ楽だなって思ったりなんだりっていうのもあったし。で、夏前後になってくると、例えば、能登に行って、なんかね、自分の二回りくらい年上の女性二人と僕の三人で謎の旅をしてるんです。 なんでこうなったみたいな。全員が謎なんですけど、なんでこうなったみたいなドライブ旅行をしたり。
楽しそう、
ね。はい、変でしたね。あとは、山形の山奥に山菜料理を食べるとか、群馬の限界集落に行って、それこそ、インフラが通ってないところに、その寝袋で、ね、泊まりながら、料理人の方に料理を作っていただくとか、ちょっとこう、極端な旅もして、それもすごく良かったですね。で、こういう旅のことを振り返るときに僕はやっぱりその旅先で出会った人物たち、こんな変な人がいて、最高に惚れましたみたいな話をするのがすごい好き。だから、実はちょっと前にラジオのゲストにも来てくれた、仲買人の長谷川さんっていう人がいるんですけど、それは山形の旅先で会った人だし、などなど、ですかね。だからどうしてもそのエピソードに終始しちゃうみたいなのだと、それはそれで、振り返れてないのかもしんない。振り返るってどうやってやるんだろう。
そうですね。記憶に強く残っているエピソードを、まあ一回思い返してみたりとか、旅の中で、そうですね。それをいくつか出してみて、そこの共通点を見出してみたりとか。
はいはいはい、はい。
ですかね。で、それを面白いって、その時の自分が思ったのは、なんでなんだろうっていうふうに、理由、面白いと思った理由を言語化してみたり。
なるほど。
ですかね。
ど
れかの旅でできますかね。
やっぱり、すごい月並みですけど、地元に根ざしている人の一人称の語りを聞くのはどうしても楽しいっていうのがあって、去年夏にキュレーターの塚田有奈さんらが中心になって、柳田邦夫の遠野物語のその遠野を旅する企画があったんですけど、その時もバスを運転してくださってる人とか、田んぼの間でソフトクリーム屋さんを営んでる人とか、一人一人が、あれなんですよ。遠野物語に出て、遠野物語の特徴ってただの昔話じゃなくて、なんとかっていう集落のなんとかさんの話っていう、なんか人物が特定されてるんですけど、そこに出てくる特定の人物のその、お孫さんですとか、物語の延長を今旅しているんだっていうリアリティがすごかったんですよね。
なるほど。
だからなんかバスの運転手さんが実はあのショーのこの人、この村のこの人の、なんか、末裔ですとか、ソフトクリーム屋さんが。でその、旅、なんだろう、自分は昔をここに AR しながら街を歩いてるんだけど、それが今だった、みたいな、その時空がギュッと過去と現在が出会っちゃうみたいなのは、そこの場所にリアルな人が、生活者がいるからで、だから生活者の人に直接触れられることの喜びっていうのは、当然ローカルのものに出会いに行ってるんだけど、みんな。それを超えて、記憶のリレーみたいなものを一人称でなんかヒリヒリ感じる、これってあらゆる旅の中で特徴なのかなと思いました、例えば限界集落に行った時も農家の方に話を聞くとか、地元の学校の元校長教頭先生にのとこ訪ねて行って昔語りを聞く、3時間しかも昔語りが出てこないんですよ。なんか自分の昔話になっちゃって。いつまで経ってもね、なんか僕の若い頃はあの話になっちゃって。いや、もうちょっと交渉伝承聞きたいみたいな。それもまたいい思い出なんですけどね。そういうトラブルも含めて楽しいですけどね。なんかその、そう、普通の話になっちゃうけど、ギリギリなんかの差分があるそこには。なんかローカルの人と出会うっていうことの一歩先にある、なんかその、今と昔のリレーを垣間見る、で、もしかしたら結局会うから結局自分と相手も何かを交換してしまっていて、その物語に自分も影響を受ける。もしかしたら相手にも微妙に影響を与えちゃってるのかもしれないっていう意識、みたいなのって、小さな出来事だけど、大きな、なんかを見出しちゃいますね、意味を。
意味が宿ることに、やっぱり喜びを感じるっていうことなんですかね。本の中にある、ただの物語だったはずのものが、自分がそこに行くことによって、自分とのつながりが生まれて、自分がそこに今、その瞬間に行かなかったら、見えないものを見て、 そこに意味が宿ってくる。自分にしかない意味が宿ってくる。みたいなところが好き。なんですかね。
まあ、それはあると思う。うん、最近、ごめんなさいね。なんか飯塚さんに来てもらってんのに、突然自分語りの回みたいになってきちゃうけど。
いや、いいんです。聞きたいので。
ありがとうございます。最近、社会人向けのフライヤーっていう場所でやってる学びのワークショップ、表現者だと自分のことを思い切れてない人と一緒に、表現に足を一歩踏み出そうっていうものづくりのワークショップみたいなのをよくやってるんですけど、
うんうん、
そこで僕自身がある種、そのみんなに、まあ、みんなを応援しながら自分自身を鼓舞している考え方があって、
うん、
例えばわかんないけど油絵を描こうって思い立った人がいて、
うん、
でもいくら描いても大人になって初めて油絵ってうまくなれるんだっけとか、いくらでも上手い人がいるのに書く意味があるんだっけっていう風にブレーキを踏んじゃう心って起こると思うんですよ、
うん、
で、それは多分そうで、上手くなりきらないかもしれないが、必ずしも上手くなることだけが目的でもなくて、自分自身がやってみるっていうことの中に多分価値があるんですよね、
うん、
で、全く旅行が同じ意味を持ってると思っていて、
うん、
その長野の限界集落に行ったことがある人は多分たくさんいる、
うんうんうん、
群馬か、だからでも先に行ったことがあるから旅をしない理由にはならなくて、
うん、
自分自身が行って自分がどう思うかっていうこと自体が楽しみでいくわけなので、
うん、
それは他人と比べるとかっていうのだけでは語りきれない一人称ならではの、
うん、
やってみなきゃしょうがないみたいなのがあるはずで、うん、それはものづくりと旅に共通してる部分なんじゃないかなって個人的に思ってるんですよね、
うん、なるほど。確かに確かに。ものづくりも旅も、そうですね、
うん。
自分、それぞれにしかできないものだし。
そうそうそう。
初めてのタイミングが遅かろうが早かろうが、
うん、
そこで出てくる、作られるものとか、見るもの、感じるものっていうのに、うん、優劣はないというか、
それ
も素晴らしいというか。
そうなんですよね。なんか、人がやってるからやらないってなりがちなんだけど、
うん、
人がやってるから自分もやってみたい、
うん、
でその時に多分何かが変わってくる、
うん、
その他の人がやったことと変わってくるし、自分自身の中で何かが変わってくるっていうものをこそ探しに行くのかなと思うと、
うん、
そのさっき飯塚さんが言語化してくださったポイント、自分にしかない意味が宿るみたいなところこそ大事なテーマになりそうだなと思いました。
それですね。
それですよね。まあ、なんか一見当たり前のこと言ってんだけど。うん、
当たり前のことだけど。
ね、ものづくりと重ねてみたときに、
うん、
まさにその、作ることも一個のジャーニーであるというか。
うんうん。
うん、だからそれで言うと、旅もものづくりであるっていう逆のテーゼも、
なるほど。
考えてみると面白いのかもしれない。
なるほど。それは面白いですね。
うん。今、いつの間にか、うっかり乗せられて喋っちゃったんですけど、気持ちよく。逆に、飯塚さん自身の個人的な旅の記憶みたいなのも伺ってみたくて。
はい。
いかがでしょうか？今までで印象に残ってる旅をきっかけに、
はい。
いろいろそこの振り返りを伺えたらと思うんですが。
ありがとうございます。ちょっと長いかもしれないですけど、いろいろ話したいことがあって。
喜んで。
はい。なんか、今の自分をこう形成するきっかけに、本当に今までつながるような旅って、うん、が、まあ、三つ大きくあるなと思っていて、
うん、
一つ目が、幼い頃から両親の海好きの影響もあって、
うん、
国内といえば沖縄、
うん、
海外といえばハワイ一択みたいな旅のスタイルだったんですね。
うん、
なんでヨーロッパに行こうみたいなことにもなったことがないし、アジアに行こうもなったことがないっていう、なんかかなり、これみたいな旅の仕方をしてたんですけど、
うん、
その影響もあって自分一人で旅するようになったりとか、友達と旅するような年齢になってからも、
うん、
社会人3年目ぐらいまでは国内沖縄、海外ハワイっていう、自分自身もそういう旅の選択をずっとしていて、
うん、
でも今思うと、なんかその経験が今サステナブルな仕事がしたいっていうふうに思うような、
うん、
根っこの部分の自然が大好きみたいな、
うん、
太陽とか空とか海がものすごく好きで、
うん、
自然からはパワーがもらえるってことを、もうなんか心から知ってるみたいな こと、経験を作ってるなっていうのはすごい思っていて、
うん、
なんで両親にも感謝ですし、ハワイは引き続き大好きだなというのが一個。
え、待って待って。面白い。いや、これいろんな突っ込みどころあると思いますよ。
そうですか。
うん、例えばね、うん、いやいや、それ超面白いんですけど、沖縄とハワイに行き続けて、もちろんそれが好きだったと思うんですけど、うん、社会人にな、大学生とか社会人とか旅行しようと思った時に、
うん、
じゃあ友達と行こうよとか、なんかなった時に、
うん、
いや、別のとこも行きたいんだけどってなんかなるし、
うん、
なるような気がするし、はい、自分自身も、いや、ちょっと他のとこ行ってみようかなって思っても不思議じゃないのに、社会人3年目までそれのパターンを守り続けたってなんてなんだろうっていう。
めちゃくちゃ好きだったからだと思いますね。もうハワイの雑誌が出れば全部買うぐらい。
あ、そんな好きなんですか。
そのぐらい好きで、その当時までは、
うん
う
ん、
もう仕事のストレスがすごい溜まっても、うん、ハワイの雑誌が目の前に一冊あれば生きていけるみたいな感じで、あ、来この何月にはハワイに行けるから頑張るみたいな感じで、うん、あと30日ハワイまで、あと29日ハワイまで、あと28日ハワイまでって数えながら生きてたぐらい。
そうですか。すっごい好きですね。
すんごい好きでしたね。好きですね、今も。
それつまりもういつ突然ハワイの観光ガイドにもなれるくらいですね、それは。
でも案内はできると思います。できますか。
おー、すごい、すごい。
友達にもハワイ行くんだーってなったら、おすすめを聞かれる役割。
あ、そうなんだ。
にはなってました。
すごい。じゃあ、あれですか、他の人が他の場所行こうって言っても、もう、布教して。
布教、そうです。
うん、ハワイ
がいいよ、ハワイがいいよ。結果ハワイになる。
なるほどですね。
うん、
サステナブルな旅を考える今の仕事にのその根っこを成してるって言ってくれたんですけど、うんうん、そうだと気づいたのってなんかあるタイミングきっかけとかあったんですか？
そうですね。まあ、そのハワイが好きっていう時にはサステナブルっていう言葉自体も知らないですし、全く関心もなかったんですけど、
うん、
環境問題っていうことが言われ始めたタイミングで、こう、海、が汚染されてるとか、空気が汚くなってる場所がたくさんあるとか、うん、空がもう青くない場所があるとか、そういうのを見た時に、あ、それは私の大好きなものがなくなってしまう、
うん、
なくなっている場所があって、
うん、
それを見れない人、それを当たり前に日本にいてもハワイほどじゃないけど、すごく綺麗な空が毎日あって、
うん、
綺麗な空気があるけど、それを享受できてない人がたくさんいるんだって思った時に、あ、それがあるだけで100倍幸せなのに、
うん、
それがなくなっちゃってるのって嫌だなって感じて気づいたっていう感じですかね、うん、そこで、あ、やっぱり好きなんだなっていう風に。
なるほどね、
うん、
そっかそっか。なんかこう自分の中で起こる言葉にならない気持ちみたいなものを放っておかずに、
うん、
ちょっと見つめて言語化してみるっていうのは一個大事なポイントなのかもしれないですね。
うんうん
うん、なるほど。それが一つ目。
一つ目、そうです。
はい。
二つ目が、そこから変革が起きるんですけど。
ふむ。
社会人3年目で、うん、当時広告代理店に勤めてたんですけど、
うん、
その仕事でシンガポールに転勤になるんですね。
うんうん、
で、2年間シンガポールと日本を往復する生活をしていて、
うん、
で、合間に中国とか台湾に出張するっていうのがたくさん入ってくるみたいな、なんか飛び回るような生活をしていた2年間があって、
うん、
で、そのなんか大きな旅みたいな暮らしみたいな2年が結構私自身を180度くらい別の人間に変えて、それまでシンガポールって一回修学旅行で行ったことがあったんですけど、
はい、
ものすごいつまんなかったんですよね、
うん、
私の記憶の中ではご飯も美味しくないし、うん、マーライオンしかいないし何も面白くない。あと中国に関しても、まあ、メディアが言ってるイメージに完全に脳が操作されていて、
うん、
列に並ばない、うるさい、嫌な人たちがいっぱいいる国、
うん、
みたいなこうイメージの中で全然行きたくないし、うん、好きでもないって思ってたんですけど、実際、まあ、仕事である種いやいや、
うん、
その場所に行って、
うん、
そしたらものすごい面白いことがたくさんあって、ご飯めちゃくちゃ美味しいとか、うん、シンガポールとか、 中国も、もう横断歩道があるようでないというか、
うん、
もう青になってるはずなのに車がひきりなしに来て、引かれそうになるんだけど、最初はそれに怒りを覚えてるんだけど、なぜか途中から面白くなって笑えてくるみたいな。
うん、
なんだこの異常さはみたいな。その、ことに気づいたりとかして、そこからなんかこう、自分の感覚信用できないなって思ったというか、
うん、
自分が嫌だって思ってるものとか、
ね、
面白くないって思ってたものが、面白いって気づいた経験をしたので、
うん、
あ、じゃあ、今までハワイ以外世界じゃないぐらいの気持ちでいたのが、
うん、
もっともっといろんなところを見てみたいって思えるようになったんですよね。うん、なんでヨーロッパからヨーロッパも行きたいとか、アジアも行きたい、もっと行きたいとか、っていうふうに思うようになって、
うん、
こう、かつ勉強するようになりました、そこから。なんかその、英語ももちろんですけど、
はい、
日本ってどういう国なんだろう、文化ってどうなってて、歴史はどういうふうになってるんだろうとか、
うん、
世界のことも勉強したし、
うん、
あと読む本のジャンルとかも一気に増えたんですよね。それまではなんか自分が好きなジャンルのものしか読まなかったけど、
はい、
本屋に行って、読みたいと思うものがどんどん増えていった。
うん、それってやっぱりその、シンガポールとか中国をきっかけにして広がっていく
広がってい
く本ということ？
どうだったんだろう。なんかまあ少しずつ少しずつ広がっていって、
うん、
最初は本当に日本の文化みたいなところから始まって、うん、シンガポールでできた友達に日本のことを聞かれる、
うん、
宗教のこととか全く話せない自分がいて、
はいはいはい、
宗教のことを調べたりとか、
うん、
日本文化のことを調べたりとか。で、そこから世界の歴史について日本が他の国に対して今まで何をしてきたんだろうっていうのを勉強しなきゃと思って、歴史のことを勉強したりとか。
うんうん、
そうですね。そこからはなんか、その後ぐらいから、もう、なんでしょう。そこからのきっかけもなんかわかんないですけど、うん、どんどんどんどん、いろんなジャンルの本を読むようになっていったっていう。
なるほど。あ、これは転機ですね。
そうなんですよね。なんかこう、うん、自分自身にずっとベクトルが向いてた、
うん、
自分は何がしたいんだろうとか、自分は何者なんだろうみたいなことをずっと自分だけのことを考えてたんですけど、
うん、
それが社会にバッてその経験を経て向いたんですよね、うん、自分じゃなくて社会はどういう場所なんだろうとか、自分がいる場所はどういうところなんだろうとか、
うん、
そっちに向くきっかけになって、うん、それですごい生きやすくなったというか、自分は何者なんだなんていくら考えても分からなくてい
い。なるほど。
し、少しずつ日々作っていくしかないもの、
うん、
なんだなっていうことにも気づいた。
なるほど。
うん。
面白い。
っていう。
旅みたいな、暮らしみたいな、その間の生活っていうふうに表現してたんですけど、
うんうんうん、
それってどういうこと？行ったり来たり。
行ったり来たりみたいなことがあって、なので、ずっとその場所に住んでいるわけではなくて、
うんうん、
1ヶ月いて、2ヶ月帰ってきてとかっていうふうになると、はいはいはい、比較がしやすくなるみたいなのはあったかもしれないですね。中国で見たものが日常になる前に、非日常なまま日本に戻ってきて、うん、あ、やっぱあれはおかしかったなって思ったりとか、あれ面白かったなって思ったりとか、それを繰り返したっていう経験、繰り返してたっていうのがまあ旅っていうよりも、旅のような暮らし、みたいな、
うん、
こうなかなかない経験かもしれないですけど。
面白い、
うん。
なんか僕だったらうっかりモードを切り替えるっていう風になっちゃいがちな気もしたんですけど、
うん、
その何回も往復することの意味っていうのは、なんか、そこでしか得られないいろんな目線ありそうですね、確かに。
うん、うん、うん。そうですね。
そっかそっか。そして三つ目は？
まあ、三つ目はですね。そのシンガポールの後にインドネシアのジャカルタという首都に2年間住んでいて、
うん、
で、そこから、そこも、まあ、ずっと住んでいたというよりかは、定期的に半年に1回ぐらいは日本に帰ってきてたんですけど、
うんうんうん、
帰ってくるたびに、本当に歩道を歩けるって素晴らしいとか、歩道がないので、ほぼなんかガタガタの、うん、道路と歩道ほぼ一体みたいな感じなんですよね。
なるほど。
なんで、そのありがたさとか、本当それこそ空が青いこととか、
うん、
空気が綺麗なことのありがたさとか、 水道から出る水がそのまま飲めるありがたさとか、うん、コンビニとスーパーのありえなさみたいな。ほう。ないですからね。あんななんか食べたいものが食べたい時に、食べたい瞬間にあんなバラエティ豊かにあるってありえないんですよね。なんでその帰ってきたらもうとにかくコンビニに行って食べたいものをカゴに入れまくるみたいな。
ああ、そうなんだ。
ことをしてたり、なんかその、ジャカルタになくて日本にあるもののありがたさをこう住んでたことで感じたみたいなところもそうですし、
うん、
一方でやっぱり速度が全然違っていて街の、
うん、
東京に帰ってくると歩くのが早すぎてみんな、
うん、
もうそんなに早く歩かなくてよくないかって思うくらい早く歩いてて、ぶつかりそうになりながらなんかのんびり自分は帰ってきてからすぐはのんびり歩いてたりとかして、みんな顔もちょっと悲しそうに見えた。インドネシアの人たちはあのナンクルナイサーみたいな感じの精神があって、ティダーパーパーっていう言葉があるんですけど、うん、大丈夫だよみたいな言葉があるんですね。
なるほど。
で、なんか店員さんとかもデパートに行ってもお客さんがいないとスマホいじりながら肩肘ついてあーとか言って他の店員さんと話してたりする。
はいはいはい。
で、なんかそのゆるさみたいなものが、一気に日本に帰ってくるとなくなって、
うん、
あ、なんかあのゆるさとか、人感というか温かさみたいなもの欲しいなーって、ないなー。コンビニに行って、ありがとうございましたって店員さんに言われるけど、
うん、
何も言わずに帰ってきてた気がするとか、いらっしゃいませに対しても何も言わないと思うんですけど、し、私も今もうその日常になってしまってるんですけど、日本に住んでもう外に全然出てないので、
うん、
でもそれっておかしくないかって思ったり、うん、ありがとうございましたって言われたらありがとうございましたって言うものではなかったかなとか、
うん、
なんかその小さなコミュニケーションをちゃんとしないことによる幸せを逃してるんじゃないかなみたいなことに気づいたりとか、
うん、
なんかそれも、あの、二つの国が全然違うからこそ、当たり前、メガネをこう掛け替えて、
うん。
うん。あの、価値観を行き来したり、当たり前を更新したり、変えたり、みたいな作業が起きた、旅のような、まあ、これも暮らしみたいなものですけど、
なるほど。
だったなと思いますね。
ははは。
そんな、三つでございました。
なるほどですね。小さなコミュニケーションちゃんとしないことへのこの違和感みたいなのは、僕も確かにすごくたまに考えていて、
うん、
個人商店がね、海外だと個人商店が日本より多い場所が結構あったりして、
うん、
フランスでもなんかイギリスでもちゃんと挨拶するなって思うんですけど、
うん、
僕あの自分自身に当てはめると、コンビニでいらっしゃいませには、はあ、でもいらっしゃいますにたまに反応しちゃうな。こんにちは。
いいですね。
あの、うん。お会計終わった後も挨拶するんですけど、たまになんか恥ずかしくて返事が返せない場面は、
うん、
あの、レストランでご飯を持ってきてもらった時に、
うん、
お皿ばっか見ちゃって、
あ、
店員さんは実はこちらの目を見てくれてることが非常に多いんですね。
うんうんうん、
たまにチラって見るとすごい、あの、こっちを見てって、
うん、
これをお持ちしましたっていう顔なんだけど、こっちはもう、届いたチキンとかにもう目が釘付けで、あ、いただきます、みたいな感じ。もう意識が人間に向いてないみたいなのってすごい、なんか、あるなって。
確かに。
たまに反省する。うん、あの、うん、カウンターとかだと、店員さんと対面するんで、目が合いやすいんですよね。
うん
パッと、
うん、うん。確かに。
そう、なんだけど。
この辺にいますもんね。この辺って言ってもわかんないですね。横にいますもんね。
テーブルだと横とかだから、うん、うん。目合いづらいんだけど。だから、その視野が狭くなってしまうことって多々あるなと思う。
うん。
うん、そっかそっか、ジャカルタね。じゃあ、海外経験もいろいろ、シンガポールもあれば。
そうですね。う
ん、あるんですね、
うんうん。
なるほど。やっぱり自分、知らないうちに自分が違うモードに切り替わっていて、
うん、
行ったり来たりすると、同じ場所が同じく見えなくなってしまうっていうことがあるんですよね、多分。
うんうんうん、
東京が、今までの自然だった東京が実は、 自然じゃなくなって見えてくるっていうようなことだね、うんうん、
そうですね。なんで行き来をするからこそ、うん、好きなところは、うん、も見えるようになるし、うん、嫌いなところも見えるようになる、
うん、
けど行き来をしないというか外に出ないで自分をずらさないで、うん、ずっと同じ場所にいると好きも嫌いもわからなくなるというか、うん、それこそ空がすごく日本はもちろん美しいと思うけど、うん、それもずっとここにいるともうそれは日常の風景なので忘れてしまったりとか、
うん、
うん、なんかだからこそ、うん、自分がいる今いる場所を、うん、それはすごく遠くじゃなくてもいいんだけれど、
うん、
行ったことがない隣町とかでもいいから、
うん、
定期的に居場所をずらしていくっていうのは、うん、自分がいる今生きてるなんていうんですかね、日常をいいなって思えるためにも、
うん、
ないし、まあちゃんと批判的に捉えるためにも必要なんだろうなっていうのはすごい思います、
ね。なるほどね、
うん。
ドゥルーズの脱領土化っていう考え方がありますけど、
うん、
自分の今いる領土を一歩離れ入れていかないことには、まあそもそも新しい知識も得られないし、自分がどんな領土にいたのかっていうこともわからないっていうような。
うん。
うん、で、千葉雅也さん哲学者のが勉強の哲学っていう本を書いてますけど、その勉強をすると、ノリが悪くなるっていうステップについて語ってるんですね。つまりなんていうか、今までわははーってやれてたノリから一歩距離を置かなければならなくなっちゃうっていうか。
それものすごくわかるし、うん、今そうなってます、私。
うんうんうん、うん。
ノリ悪くなっちゃいました。
ね、脱領土感、ちょっと半歩出ているから、うん、ちょっと違う視点を持ってしまったから、同じわははが、ちょっとできないみたいなのってありますよね。
ありますね。
今の納得感はどういう実感？
なんて言うんでしょうね。話したいことが変わってしまったというか、
うん、
自分の中で。学んだことで面白いなって思うことが、はい、うん、昔とはちょっと変わっていて、テレビの中で、うん、芸能人のニュースが何があったとか、
うん、
そういう、なんて言うんだろうか、話してもどこにもたどり着かないんだけど、発生する会話みたいなものを楽しめなくなってしまった。
うん、はいはいはい。
みたいなのはすごいありますね。
なるほど
ですね。それは今悩みかもしれないです。なので、こう、複数人数で会うよりも、二人で会うことを好むようになって、二、
うんうん、
人だと、より深い話もできるし、うん、まあ、それも良くないのかもしれないけど、自分が話したいような方向性に持っていきやすくなる、
うんうんうんうん、
みたいなのもあるし、まあ、一方で、どこにたどり着くかわからないような、対話をして、全く見たことがない場所に話が行き着くみたいなことも二人だとあり得る、
うん、
けど複数人数だと結構それが起こりづらい。気持ちがいいところでわははわははわはは、それこそ旅、私の中の観光とか旅行ってそういうイメージで、うん、わははわははで楽しいんだけどそれで終わってしまうというか、そこから先に行けなくなっちゃう感じがします。
うんうんうんうん。少人数だからこそ深みに入っていけるみたいなの僕もよく感じるんですけど、
うん、
まあこのラジオの番組で2週分話せるっていうのもそういうところがあるなと思ってて、1週だとだいたい仕事の話を聞いているうちに時間が経っちゃうけど、
うん、
2週分あるとそこからさらにもうちょっとブレストっぽくできるような気はいつもするんですね、
うんうん、
で最近個人的にハマってるのはなんか3人とかも結構いいなと思っていて、
誰相対性理論、
あ、そうそう、とかも、まさにそうなんですけど、誰かとゆっくり喋りたいときに、うん、第三者がいることも、またよしというか、
うん、
見つめて話すっていうより、なんか三角形になっていて、
うんうん、
自分が話したい人が別の人とどう話してるのかとか、
うん、
まあ、ちょっと休憩したりとか、
なるほど。
はい。
確かに。
ちょっと考えたいときに、残りの二人が勝手に喋っててくれるみたいなのも、それそれでいいんですよね。どういうことだったんだっけっていうのを自分が考えてる間、場が止まらない、
うん。
うん。から割と全員ハッピーだったりするっていうのが、3人もいいなーなんてね、思ったりしますね。
うんうんうん、確かに。
なるほど、なるほど、
うん。
ノリ悪くなっちゃう、盛り上がるネタで盛り上がりづらいみたいなのは僕も 思っていて、
うん、
でも今飯塚さんはどこにもたどり着かないかもしれない話っていうふうにくくったけど、
うん、
例えばそれが映画の話だったとしても旅の話だったとしてもどこかにたどり着きたいから話してるんだっけって気も、
うん、
そういうわけでもないような気もするけど、
う
ん、そのギリギリな違いってどこにあるんだろう。
どこにもたどり着かないままわははもいいんだけれど、
うんうん、
考えたいって思ってるからなのかな。
なるほどね。
思考を深めたい、もっと自分を知りたい、もっとその相手を知りたい、もっと社会を知りたいみたいなことが根源の欲求として、うん、多分もうさっきみたいな旅をしたことで生まれてしまっていて、うん、だからこそ旅のような会話を求めてしまってるのかもしれないですね。
なるほどね。
うん。何か気づきがあるといいなとか、
うん、
求めすぎなんだと思うんですけど、何か発見が欲しいなとか、
うんうんうんうん、
って思ってしまう。それはもしかすると子供が生まれた後からより強くなったかなと思っていて、
は
い、そのやっぱり自由に自分の時間として使える時間が減るんですよね、格段に、
うんうんうん、
でだからこそ自分の時間を何に使うかっていうのにすごく慎重になるわけ で、
うん、
でその貴重な時間の中で何をしたいかっていうことを考えたときにその自分の中にある欲求を満たしてくれるような話ができる人に会いたいって思う、
うん
うんようになるし、その時間をより濃いものにしたいっていう気持ちが強くなっていったみたいなのはあるのかなと思いますね。うんうん、
ああ、なるほど、うん。すごく深まったですね。
うん、
自分を相手を社会をもっと知りたいってなんかいいですね。いいフレーズだな、うん。旅のような会話を求めちゃう。これも気になった。旅のような会話、すごい気になるフレーズですね。発見？
発見したい。うん、ああ、それ、そっか、確かにそういうことだったのかな、とか、
うん、
あ、それは知らなかった、とか、
うん、
知らなかったことを知る、ないしは、うん、二人の会話の中で気づく、とか、
うん、
新しい景色に出会うみたいなことが起きる。人がいるんですけど、
うんうん、
それが好きなんですよね。
なるほど
ね。それがで旅に近いなっていうふうに思います。
あ、わかるわかる。わかるわかるわかる。わかるなぁ。何かっていうとね、よく言うじゃないですか、その、レイチェル・カーソン、センス・オブ・ワンダーとか、うんうん、ソクラテス・無知の知っていうか、不知の自覚みたいなキーワードがあるけど、その知らないことに気づいていく。世の中の不思議さに気づいていくことの尊さみたいなのってよく語られるんだけど、
うん、
その、なんか、そういうこと、そういうのってなんか一言足りないような気がしてて、
うん、
僕はね、
うん、
そう思うんですよ。つまり、無知の知、自分が無知だと感じるとか、世界は好奇心に開かれているっていう話は、それはそうなんだけど、その、うん、自分が知らないって気づいた瞬間に、謙虚になるっていうよりも、なんか、大興奮するみたいなのが、なんか、結構自分の中では大きい気がしてて、謙虚にもなるんだけど、知らないなっていう。でなんかその、お勉強させてくれてありがとうございますっていうよりは、何それ知らない超面白いみたいなのがなんかあるような気がしてて、その興奮。自分が信じていた常識を宙吊りにさせてもらったことに対する、ちょっと詳しく教えてみたいな。そういうのありますよね。なんかその、それって、勉強っていうよりもなんか興奮。だから最大のエンターテインメントになってるみたいなところってありますよね。ね、
うん、勉強っていうよりもドーパミンを求めてるみたいなところももしかしたら、
うん、あるのかもしれない。
あるのかもしれない、
うん。
知的好奇心を満たしたいみたいな。
うん。
うん、
ああ、そうかも。だからなんか、あ、そのギリギリの、あ、今なんか勝手に僕の中で喜びがあるのは、そのね、センスオブワンダーとか無知の知みたいなものを、好奇心お勉強で終わらせないっつうか、そこの中のなんか原初的な喜びみたいなのがすごく大事だなっていう、
うん、
今振り返りを行いました。
なるほど。原初的な
喜び、うん、原初的な喜び、
うん、
その中ドーパミン的な
何か。ああ、なるほどなるほど。
そうそうそう。
確かに好奇心みたいな言葉ではなくってことですね。感覚。
そう。なんていうんだろう。その教科書的回答になっちゃいがちなんだけど。
うん。
それよりもっと一人称のなんかあの激しい喜びがある気がする。なんじゃこりゃみたいな。
うんうんうん。
そうっていうのに今あの気づかせていただきました。
まあ。
うん。
嬉しいです。
どうですか、あの2週間いろんなお話を伺ってきたんですけど、うん、改めてこの時間を振り返ってみて、なんか今の、あの今体に残っている感覚みたいなものって、
そうですね、もっともっと個人としては見える世界とか、うん
うん、
そうですね、自分に見える世界をもっと広げていきたいなっていうのはすごい感じました、うん、改めて、
うんうん、
それは旅っていうものを通してでもあると思うし、
うん、
旅は、あの、物理的に距離を移動してどこかに行くっていうことだけじゃなくても、本を読むことだったり、
うんうん、
それこそ以前渡辺さんもおっしゃってましたけど、茶室の中に入って1時間を過ごす、うん、そこから出るみたいなことも旅になりうるし、
うん、
あの、美術館に行って、お目当ての展示のチケットだけではなくて、
うんうんうんうん、
目当てじゃないやつもセットで見れるセット券を買って、
うんうんうん、
両方見に行くみたいなのも旅かもしれないし、なんかそういう自分の中に異物をいい具合に入れてく、
うんうん、
みたいなことだったり、そこからまあ気づきを得てくみたいなことを起こしながら日常をもっと楽しめるようになるといいんだろうなっていうのは改めて感じておりました。
いいですね。今めちゃくちゃいい話をしてもらった中で変な例えにしちゃうんですけど、あのベッドで同じ姿勢で寝てると床擦れを起こすからちょっとずつ動くのが大事でちょっとこう寝返りを打つことによってさっきまでの姿勢のありがたみもちょっと感じられるみたいななんかあの寒くなってきて猫が乗るんですけど、
うんうん、
猫が乗ると寝返り打ってなくて、
うんうんうん、
めっちゃ自然に何も考えずに打ってた寝返りの尊さみたいなのは猫に乗られてすごい気づきますね
最高な例ですね確かに、
いやはや
でもそれです
それですね、
うん、
そんなんでよかったかな新塚さんにいろいろお話を伺ってきたんですが、
はい、
あのこの番組では恒例の最後の、リスナーの方への問いかけ投げかけみたいな時間がありまして、
はい、
一緒にハッシュタグたくらまちいちさんでこう考えていきたいなというのがあるんですが、
うん
うん、どうでしょう、何か皆さんと一緒に考えたいテーマありますか。
そうですね、日常をもっと愛するための旅ってどういう旅だろうっていうのはどうかなと思いました、
うん、
その最初の話からもあのつながるんですけど、旅とか旅行っていうその瞬間だけで終わらずに、
うん、
それが今その後の日常生活につながっていくような旅をするためには、
うん、
その日常、旅の後の日常、未来がより楽しく、より愛せるものになるように、
うん、
できるような旅ってどうやったらできるんだろうっていうのは皆さんと考えられたら楽しいなと思いました。
あ、すごくいい。これはなんか先週と今週のすべてのテーマをこうつなげるような貫くような問いですね、
うんうんうん、
日常をもっと愛するための旅、どんな旅でしょうか、
うん、
ぜひ、これ皆さんとも考えてみたいと思います。ということで、2週にわたってリブハブ編集部編集長の飯塚彩子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
タクラムレディオに関するメッセージや感想は X からハッシュタグタクラム813をつけてポストしてください。 TAKRAM 数字の813です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などは DM でも受け付けています。番組オフィシャルアカウントの アットマークタクラム813をフォローして送ってください。
キャリコン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。このポッドキャストでは、ミモレ編集長の河原咲子が、時には一人で、時にはゲストをお招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして、仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を、誰にでも分かりやすくゆるゆると話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。